今日は広報島田11月号26ページに掲載の内容について、子育て応援課の藤田さんと健康づくり課の福島さんからお話を伺います。お二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
広報島田11月号の姉妹区コーナーを見てみますと、まず子育て支援センターに遊びに来ませんかとありますね。この姉妹区ラジオでもたびたびご紹介をいただいているんですが、子育て支援センター、改めてどのような施設なのか、では藤田さん教えてください。
はい、地域子育て支援センターという施設は、はい、妊婦さんとか、あと保育園幼稚園にまだ入っていないお子さんがいる、ご家庭を応援する施設です。
はい、
でそこで子どもが健やかに成長し、保育者が安心して子育てができるように、市内の9カ所に支援センターをそれぞれ設置しています。
はい、
そこでは親子が自由に遊んだり、子育てに関する相談をこうできたり、子育てに関する情報提供を行ったりしています。
はい、ありがとうございます。現在ね、まだ幼稚園などに行く前、就園前のお子さんを育てているという親御さんには本当に心強い施設ですよね。
はい、
子育てに関する悩みや不安は妊娠している時からきっとお持ちであると思いますが、そういう方たちへのサポートは藤田さんいかがでしょうか。
はい、もちろんですね、これから、パパやママになる妊娠期の方の子育ても応援していますので、
はい、
ぜひ妊娠中から遊びに来てほしいと思います。
はい、
でそこの支援センターでは先輩ママがたくさんいますので、うん、出産前に準備するものですとか、妊娠期の過ごし方や出産後の生活の様子などの子育ての情報をたくさんもらうことができるので、
はい、
子育て仲間もそこで作ることもできると思うので、もし何かこう妊娠中から心配なこととか産後のことで気になることとかがありましたら、こうスタッフに、ね、うん、相談することももちろんできます。
はい、
でまた初めてお子さんを育てるにあたって、こちらの方もね、応援していきたいので、
うん、
妊娠中からのマイ支援センターの登録をこちらでは推奨しています。
今お話に出ましたマイ支援センター、どのようなものなんでしょうか。
はい、マイ支援センターというものは、
はい、
初めてお子さんを育てる、第一子の親御さんを対象に、市内の9カ所の地域子育て支援センターのうち、
はい、
どこか、1カ所、を、ご登録いただくことで、そこの支援センターがかかりつけ医のようになって、お子さんやママや、ご家族の支援を行うような取り組みになっています。
はい、
でそのマイ支援センターを登録していただくと、妊娠期には赤ちゃんのお世話体験っていうのに参加できるようになって、
はい、
で出産後は赤ちゃん講座っていうものがそれぞれ支援センターで開催されますので、
はい、
そこに参加ができます。で、あとは担当のスタッフさんが支援センターにおりますので、個々の妊娠期から子育てまで、うん、それぞれ切れ目なく気軽にね、相談に乗ってくれます。で登録の仕方なんですけども、
はい、
母子手帳を受け取るときとか、あとは子育て応援課の窓口で登録することができるんですけど、
はい、
インターネットからも登録することができるようになってます。でもし登録の仕方がわからないよ、登録したいけどわからないよっていう場合には、
はい、
まあ、それぞれ地域の支援センターお好きな登録したいところか、
うん、
あるいは子育て応援課の方に、お気軽にお問い合わせいただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。今先ほどお話に出てきました妊娠期の赤ちゃんのお世話体験、それともう一つ出産後の赤ちゃん講座についてなんですが、藤田さん、はい、詳しく教えていただけますか。
はい、
はい、
まず赤ちゃんのお世話体験なんですけど、こちらは実際その登録をしていただいた支援センターのお部屋の中で、
はい、
赤ちゃんの人形を使ってお世話のこう実技実習といいますか体験を行っていきます。でそこでは赤ちゃんと過ごす一日の流れだったりとか、うん、授乳の仕方やお着替えだったり、あとは、まあ、抱っことか沐浴の仕方などをこのスタッフの方と一緒に体験することができます。
はい、
実際に使う赤ちゃんの人形も、生まれたばかりの新生児と同じぐらいの3000グラムぐらいの重さで、リアルな人形になってますのでご好評いただいてます。
はい、 初め抱っこするとき心配ですからね。
そうです、ね、重さとかね、大変できるので、ね、はい、心構えになるんじゃないかなと思います。
はい、はい、さあ、そして赤ちゃん講座、
はい、はい、赤ちゃん講座の方なんですけど、はい、初めて育児をしている第一子のお子さんの生後3ヶ月から7ヶ月ぐらいのお母さんを対象に、赤ちゃんとの生活だったりとか、はい、赤ちゃんの健康やあるいはまあ遊びとか絵本のことなどについて、このマイ支援センター登録ですね、はい、をしている子育て支援センターの方でお話を、聞くことができます。
はい、
で開催が毎月1回で、1人につき3回で受講終了というふうな仕組みになってます。なので、まあ、3回同じグループで集まるので、はい、同じぐらいの月齢の赤ちゃんと、はい、まあ、お母さんで集まることができるので、そこで交流することもできます。
はい、ママ友ですとか、プレママ友とかね、はい、ぜひ友達も作っておくといいですよね。はいはい、子育ての悩みや不安を解消しつつ、子どもたちとの触れ合いの場にもなっているという、この地域子育て支援センター、9カ所あるということですが、この9カ所について、それぞれ簡単にご紹介を藤田さん、いただけますか。
はい、はい、まず9カ所あるうちの島田地区からご紹介させていただきます。
はい、
まず地域交流センターポポロの2階にありますのが、スマイルハウス卵です、
はい、
で聖母保育園、島田聖母保育園の中にあるのがシャロームというセンターです、
はい、
であと島田なごみ保育園、若松町にあるんですけども、こちらにあるのがポカポカです、
はい、
であとは豊か保育園の中にありますのが子育て風船です、
はい、
あとは、大津保育園、認定こども園の大津保育園の中にあるのがひばりというセンターです。であとは、初倉地区にありますのが、初倉保育園の中にたんぽぽ広場というところがあります、はい、あとは6号地区ですと認定こども園エルフの夢の中にニコニコ広場があります、
はい、
あとは金谷地区に認定こども園五花保育園の中にひよこというセンターあります、
はい、
あとは川根地区にも川根保育園の中にムクムクというセンターがあります、
はい、
こちらで9カ所なんですけども、はい、開所時間はそれぞれ異なっていますので、まずこう行かれる前に島田市のホームページですとか子育てカレンダーなどで時間の方を確認、いただくことをお勧めします。
はい、支援センターではどんなことをやるのか詳しく教えてください。
はい、そこでですね、専任の保育士スタッフがおりますので、はい、子育ての悩みや心配事の相談に応じたりですとか、
はい、
あとは子育て情報、子育てイベント情報なんかですね、うん、健康のこととか衛生のこととかももちろんそういった情報の提供を行ったりしています。
はい、
あとはですね、絵本の読み聞かせだったり子育てに関する講座だったり、あとはリトミックですとかそういった楽しい活動も計画されています。はい、
実際に利用されている方たちの様子っていかがですか。
はい、実際今コロナ禍でこう人との関わりが少なくなっている中 で、
ね、
一人でこう子育てして悩みを抱えてしまっている方が増えてしまっているんじゃないかなと思うんですけど、そういった中でも支援センターを利用して子育て中のこう仲間がママ友ができたよっていうようなお声だったり、あとは子育ての悩みを話すことができて気持ちが軽くなったよというようなお声をいくつかいただいてます。
はい、利用するときに気をつけていただきたい点も教えてください。
はい、市内のコロナ感染状況拡大状況により予定が変更となる場合や、支援センターごとに利用制限、人数制限が設けられる場合がありますので、
はい、
ご利用の際は島田市子育て応援サイト島いく、または子育てカレンダーをご確認いただくか、各センターにお問い合わせをしてください。
はい、藤田さんありがとうございました。はい、続いて同じく広報島田11月号の姉妹区コーナーに載っているインフルエンザと感染症予防の6つのポイントについて、今度は健康づくり課の福島さんにお願いします。
はい、昨年は新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行が危惧されていましたが、
はい、
結果としてインフルエンザの流行はありませんでした。 これは新型コロナウイルス感染症対策として普及した手指衛生やマスクの着用、うん、3密回避、人の移動の制限などの感染対策がインフルエンザの感染予防にも効果的であったと考えられています。
はい。
季節性インフルエンザは初冬から春先にかけて流行するため、これからの時期に特に気をつけていただきたい6つのポイントを紹介します。
お願いします。
はい。一つ目はインフルエンザワクチンの接種です。
はい。
ワクチン接種はインフルエンザにかかりにくくなり、重症化を防ぐことができます。
はい。
接種にするにあたり気をつけていただきたいこととして、新型コロナワクチンとの接種間隔があります。
なるほど。
はい。現状では互いに片方のワクチンを受けてから2週間後に接種することになっています。
はい。
また全国的にインフルエンザワクチンの供給が遅れているため、定期接種の対象である65歳以上の高齢者などから優先して接種が進められています。
はい。
二つ目は、こまめな流水、石鹸による手洗いやアルコールによる手指消毒です。
はい。
手洗いや手指消毒は手指についたウイルスの除去に有効です。
はい。
三つ目は、マスクの着用です。感染状況は落ち着いてきていますが、人に会うときや外出時には引き続きマスクの着用をお願いします。
はい。
また、不織布マスクの着用をお勧めしています。
はい。
四つ目は、適度な湿度を保つことです。空気が乾燥するとインフルエンザにかかりやすくなります。
はい。
室内では加湿器などを使って湿度 50% から 60% くらいを保ちましょう。
はい。
5つ目は十分な休養とバランスの取れた食事です、
はい、
体の抵抗力を高めるため十分な栄養の取れた食事を日頃から心がけましょう、
はい、
6つ目は人混みへの不要な外出を控えることです、
はい、
インフルエンザが流行してきたら特に高齢者や基礎疾患のある人、
うん、
妊婦、体調の悪い人などはできるだけ人混みへの外出を避けるといいと思います。
はい、ありがとうございます。ところで急な発熱などが見られた場合は福島さんどうすればいいでしょうか。
はい、急な発熱など感染症が疑われるときはかかりつけ医療機関に受診をしてください、
はい、
なお受診する際は必ず事前に電話連絡をし症状などは伝えた上で受診について相談してください。かかりつけ医療機関がないなど受診先にお困りの場合については静岡県発熱等受診相談センターで対応可能な医療機関を紹介できますのでそちらにもぜひお問い合わせください、
はい、
静岡県発熱等受診相談センターの電話番号は平日の午前8時半から午後5時15分までは050-5371-0561または050-5371-0562です。夜間や土日祝日は050-5371-0561となっています。
はい。
また県は発熱患者など診療または検査を行う医療機関を発熱等診療医療機関と指定しています。発熱等診療医療機関は静岡県のホームページで公表しておりますので、皆さんもぜひ参考にしてみてください。
はい、ありがとうございます。その他、子育て応援課と健康づくり課から何かお知らせございますでしょうか。
はい、ではまず子育て応援課からお知らせさせていただきます。
はい。
児童虐待防止推進月間についてお知らせをします。
はい。
11月は児童虐待防止推進月間になっています、
はい、
子どもへの体罰は法律で禁止されています。しつけのためだとしても体に何らかの苦痛を与えたり不快感をもたらす行為をすることは体罰になります。体罰は良くないと頭で分かっていてもさまざまな状況や理由によってそれが難しいと感じる場合があるかもしれません、
はい、
子育てで何か困ったときは子育て応援課に相談してください、
はい、福島さんはいかがでしょうか。
はい、健康づくり課から COPD についてお話しします。毎年11月の第3水曜日は 世界 COPD デーとなっています。
はい、
COPD とは慢性閉塞性肺疾患と言われている病気なんですけれども、
はい、
細い気管支が炎症を起こし肺への空気の流れが悪くなる呼吸器系の病気です。
はい、
原因は長期にわたる喫煙で悪化した場合には日常生活もままならない状態になることがあります。なお非喫煙者でも自動喫煙が COPD の危険因子となりますので注意が必要です。
はい、
また COPD 以外の喫煙による影響として妊娠中の女性の場合は低体重時の出産率の上昇と乳幼児の場合は乳幼児突然死症候群の発生率が上昇するなどの影響が明らかになっています。
はい、
市内には保険診療で禁煙治療を行っている医療機関や禁煙の支援をしている薬局があります。ご興味のある方は健康づくり課 34-3281 にお問い合わせください。
はい、さあそれでは最後になりますがメッセージをお二人からお願いします。
はい、では子育て応援課から、まずこのラジオを聞いている方でお家で子育てしていてまだ支援センターに行ったことがないよという方がいましたらぜひ気軽に遊びに来てください。
はい、
もちろん悩みや不安がなくても大丈夫です。また孫育て中のおじいちゃんやおばあちゃんもぜひお孫さんを連れて遊びに来てください。
現在インフルエンザのワクチンの供給遅れにより接種を希望しても予約が取りづらい状況となっているため心配されている方もいると思います。
はい、
今後ワクチンは例年通りの量が供給される見込みですので焦らずに医療機関へご予約していただければと思います。そして今回私の方からお伝えさせていただきました6つのポイントを意識して皆さんも行動していただき自分の健康についてはもちろんですが家族や友人などの大切な方の健康も守っていただきたいと思います。
はい、今日は広報島田11月号26ページに掲載の内容について子育て応援課の藤田さんと健康づくり課の福島さんからお話を伺いました。お二人ありがとうございました。
ありがとうございました。